それでは、2011年度12月度のちょっとセミナーを、始めていきたいなと思います。で、何でしょうかね、お勉強会をいつもしても面白くないので、ああだのこうだっていうノウハウなのかって、もう多分結構な部分で語られてきてると思いますので、面白くですね、もう全くゼロの状態から、集客をかけた上で、集客かけての、商品販売してリピートしていくみたいなところの作り込みのシミュレーションをします、今日は。はい、だから何でしょうかね、もうはい、今日はどう思いますかっていう話からこう当てちゃったりとかしますので、そこで、一緒にビジネスモデルを1個作っていこうというのが最終の着地です。で、今日のですね、お話だとか、セミナーでやるようなことっていうのを、常にうちの会社ではしてます。で、うちのちょっと社員の子にも今日来てるので、いつもどんな感じで仕事してますかみたいなところもちょっと調整ですね、お話もできたらなと思うんですけども、そこをうまく落とし込んでいただければ、まあビジネスモデルって比較的簡単かなと、とか、まあやることはいっぱいあるんですけども、イージーじゃなくてシンプルなんだとかっていうふうに理解がいただけるとは思いますので、その部分、まあどんなふうにこれから実際に動いていけばいいのかなっていう部分も、まあやってみましょうと。で、ご自身の商品がある方はそれに対して落とし込んでいただければ、何かしら面白い形になるかなと思いますので、はい、ぜひご期待ください。で、もう、はい、いつもの感じでですね、はい、僕のこういうところはもう堅苦しくないので、横山さんと一緒にウキウキで始めていきたいなと思います。
はい。
じゃあよろしくお願いします。
ウキウキで頑張ります。
はい、横山さんウキウキでよろしいでしょうか。
ウキウキで頑張ります。
ありがとうございます。あ、すいません、じゃあちょっとよろしいでしょうか。はい。で、その、今日の内容っていうのは、ローンチって言って、まあ商品販売ですね。商品販売までどんな風に持っていくのかっていうことのシミュレーションをしますと今言いましたけども、はい、2回目ですみたいなツッコミは不要です、はい、で、セミナーの終了後ですね、終わったら、実際に事業立ち上げのイメージを持って、まあ、考えるっていうことですね。単純に勉強しました、今日は学びになりましたじゃなくて、マーケティングの力っていうのをこの場で養っていくことが目的の一つです。で、ローンチですね、商品販売を行う準備を、技術的にまあちゃんと体感することでですね、スムーズに実際にやるときにできるようになりますと。で、いろんな成功事例を知ってですね、結果を出せるの基盤っていうのを作り上げましょうと。うちのクライアントさん の事例みたいなところもバンバン紹介してますんで、おう、こうなったらこうなるのかってことを腑に落としていただけると動きやすくなると思います。まあ、ここを、しっかりやっていきましょうでございます。すいません、岡山さん。
はい。は
い、いいですか、いいですか、はい、あ、ちなみに商品販売されている方、ご自身の、おられますね、おられますね、素晴らしい、はい、じゃあ全くまだゼロの方 OK でございます。そうです。じゃあ、その場合はですね、今日の内容を、今からの方は今日の内容を本当そのまま実行されていただければいいと思うので、ネタも商品のネタも全部持ってきてるんで、そこからうまく展開ください。で、持ってる方はうまくこれをどういうふうに当てがめていけばいいかなというふうに考えていただけると嬉しいですね。で、とにかく、まあ、コンテンツ販売だとか、インターネットビジネスっていうのがその実に店舗を持ってどうこうしましょうという話にはないので、本当に比較的少ない資金でビジネスを動き出せるっていうのがすごい、本当に魅力な部分です。で、ビジネスって何ですかっていうふうにいつも話をしたときに、やっぱりお客さんをできる限り少ないコストでまず集めて、そこで何回も何回もリピートしてもらうっていうような流れがないと、商売に成り立たないんですね。言ったらですね、保険の営業マンって1回取ったお客さんからずっと、報酬のバックみたいなの入ってくるんですけど、5年で切れちゃうんです、コミッション。だから、新規を常に追い続けないといけないんですね。新規を常に追い続けるのは当たり前なんですけども、それを追い続けないと破綻してしまうっていうのが、すぐに破綻してしまうっていうビジネスモデルは結構しんどいと思うんですよ。だから一回捕まえたお客さんが何かしらずっと買ってくれるような、ビジネスモデル、っていうことはリストマーケティングっていうところに、お客さんの顧客名簿を持ってそこで商売するっていうような流れを組んでいかないと、おそらく破綻するのでビジネス的に長く続けることができないということです。ですので、そういうイメージでまず進めていきましょうということです。で、ちなみに僕は、昔から言う話なんですけど、8万円でツールを初め作ってもらい、5万円で広告費を売ったっていうのが始まりなんですね。で、所要コスト13万円で、そのタイミングで用意できたかなっていう、8万円用意できたタイミングでお金がすっからかになって、そこからアルバイトをして始めたんですけど、 そこで、昔人にお金を貸していたお金がですね、貸してたお金が返ってきたんですね、20万円。偶然にもなんです、これは。もう完全に激しくガッツポーズしたんですけども、サーバーを借りたりとか、でそこから、メルマガの配信システムを買ったりとか、で、もろもろをして、でそこから、あとは広告費を捻出したみたいなところがいろいろありました。で、まあ、それぐらいのお金で全然ビジネスで動かせますので、正直な話ですね。はい。だから、まあ、そういう、まあ、少ない資金でしっかりと収益上げていきましょうということを、ここから、この流れであとは作っていきますと。どんな商品作りますかと。で、今まで勉強してきたと思います、フロントエンド、バックエンドみたいな、初めにこうってもらって、あと何をまたさらにリピートしてもらうのかっていう部分の流れをまずイメージして、イメージすることと、で、そしてそれを実際に集客かけて、販売して、さらに繰り返し売っていくっていう流れを作っていきますと。はい、いいですか？言いましたね。まず言ったらスーパーやりましょうって言うんだったら、もやし1円、卵10円って言って、バコーンって売った、言ったらお客さん集めの商品作って、で、そこで、そうですね、後ろで何やら、いろんな何々の素とか、ジュースとか、いろんな、鮮魚、肉みたいなものを売ってですね、利益を出していこうっていうふうにまず決めて、それから店舗出して、チラシ売って、みたいな感じになっていくっていうことです。まあ、ちゃんと考えてないことには進まないので、いいですか。まあ、そのステップで今回も組んでいきますと。はい。で、今回はこの仕組みを作ることに、初期費用30万円。ですね、30万円を握りしめた上でこれをどういう風に立ち上げれるのかっていうことをちょっとシミュレーションしていきたいなと思います。横山さんって初動お金どれぐらい使われました？
初めゼロ。
ゼロですか？
だと思います。
ああ。
メルマガフィーから始めたんで。
あ、そうなんですね。
しかもマグマグ、
はいはいはいはい、
クイズのマグマグ出したんですけど。
そうなんですか。
でそこから始めたん で、
はい、
でそこからアフィリエイト報酬が発生したらそのアフィリエイト報酬で何か買ってとか、
はいはいはいはい、
っていうのを繰り返していった感じですね。
じゃあ無料レポートを出していってみたいなことをしてたんですか？
まだその当時無料レポートスタンドもなかったので、
あら、
相互紹介で、
はいはいはい、
読者増やしてそこからアフィリエイトして、あ、5万円儲かった、5万円も儲かったですね、2万円儲かったから2万円の教材買ってみたいな、
は
あ、でそういう感じでやって、あとは、まあ、アルバイト代であったりとか、サラリーマンの給料をいくらか入れて、みたいな。でも、いつも足らなかったんで、どうしようかなとは思ってましたけど。
ああ。
っていう感じですね。なんか、大きいやつ、ボンとは、あんまり入れてない。まあ、徐々に買っていった感じなので、
うんうんう
ん、そんな中に入れてっていうことはやってないですね。
そうなんですね。
え、
それからすぐに商品販売に行かれた感じ
です
か？
商品販売も全部自分で作ってやったので、
あら、
特にな、なんか費用なしです。当時 PDF の販売だったので、
はいはいはい、
とかだといらないじゃないですか、費用は。
そうですね。
買ったのはステップメールのソフトぐらい、楽メールとか。
楽メールとか。
多分楽メールも販売のタイミングで買ったので、なんか特別価格みたいなやつ。
安かった。
多分1万円とかするやつ。
へえ。
ステップメールのシステムとかもなかったですからね。あ、それではなかったんで、当時。
あ、そうなんですね。は
い。その頃からやってるので、今がどんだけ便利かと思いますけど。
あー。すごい。僕が始めた時なんか、楽メールあったし、ピーちゃんあったし、なんでもありましたからね。
ピーちゃんなんか2、3年後ですよ。
だから。本当ですか？
はい。
それちょっと衝撃ですね、僕の中で。
そんなあれで。だから、ネットマーケティング、まあね、やりやすくなったと思います、そう考えると。
そうですよね。
逆にいっぱい初めに買わないといけない。どう思うのか、どうなんですかね、その辺の考え方はあると思うけど、でも、ね、無料とか、
はいはい、
定額で使えるものもいっぱいあるじゃないですか。
そうですね。
会計じゃないものとかもあるので、はい、いいかなと思いますけど、
ね。興味深いですね。もうほぼゼロから動き出せるということですね、これもまた。
はい、やり方によって。
面白いと思います。で、まあ、ここをちょっと今日は協議をしながら、現時点で、まあ、もろもろ競争も激しくなってきているのがあるので、現時点でどんな風にやっていけば、いいのかなっていうところをこれからコンセプト出ししながら、はい、進めちゃいます。
じゃあ、はい、
はい、すいません。で、まずそのリストマーケティングしましょうっていう部分で、基本のインフラですね、いるもんで多分たくさんあるので、そこをまず準備することが大事でしょうと。で、メルマガ配信システムですね、僕今までネット承認プロっていうようなそういう配信サービスシステムっていうのを、独自のサーバーを借りて、まあ、届きやすいように届きやすいようにっていうふうに考えていろいろ設定をしてきました。で、それでですね、 もう1、2年ぐらい経つんですよね。年間で10万円ぐらいサーバー代を払って、で、システムの買い切りで3万円。まあ、そんだけなんですけども、それでいろいろやってきた中、やっぱり一番届くものに、やっぱ使え、もっとさらに何がしたらいいかなっていうところに考えながらで、最終的に僕は今ここに至りまして、最終的に買いました。ああ、買いました。
買いました。
買いました。
買ってないですよね。
そうですね。
レンタル。
レンタルでございます。これ今、JCT って皆さん使ってるマーケットさんの方多いんですね。で、いつもアスメルとかオートビズとか、あとはメール承認とかっていう、メール配信サービスが多い中、言うとみんながそっち使ってるからそっちが届かなくなっていると。で、自社の、配信サーバーから動かした時でも、なんていうんですかね、エラーメールの処理とかめっちゃめんどくさいんですね。言うと送って、メールを送ってそのエラーで返ってきたものっていうのを随時削除していかないとメールってすでに届かなくなってきまして、で、いろんな人の、そういう批評っていうんですかね、感じる中でも僕のメールがもう迷惑メールに入ってるよっていうようなところもちょっと確認できたので、まあ、思い切って何でしょうか、まあ、ちょっと高いお金を払ってですね JCT を借りました。おとついぐらい
めっちゃ最近
で。そうなんです。で、もう切り替えてこっちで行こうかなと今思ってます。
うち JCT 使ってるんだよね。はい。
どうですか。
1年ぐらい前から使ってたよね。1
年前ぐらい。
どうですか。
もう早いし届いてる。
大量に配信するがすごいスピードが、
はいはい、
キャンペーンとかではすごく有用。
あっと、そうですか。しかもそこそこ届くという。
そうなんです。いいと。
だから配信スピードが速くてってことです。多分音が入ってなさそうなんで、配信スピード速くて、まあ、届いてるかな。で、うちは今 JST メルマガ系を JST で飛ばしたり、あとはエキスパートメールを使ったりかな。それぐらいです。JST とエキスパートメールをうちは使ってますね。
両方ですよね。これ実は、稼いでるマーケッターさんってみんなこれ実は両方使ってるんですよ。よくメールが届かなくなってきたので再送しますっていうメールが最近届き出してると思うんですね。で、あれっていうのは同じリストを JCT と、エキスパートメールと分けて、どっちも登録かけて、で、どっちからも再送してるっていうような。
まあそうですね、それをやったりとか。
してますね。
あとはキャンペーンのタイミングで、まあそんなにリストが集まらない場合は大丈夫なんですけど、自社サーバーで配信した場合って、配信件数がどうしても限られてくるので、
そうですね。
配信に2時間とかかかるんですよね。
ですです
か。エキスパートメールとか、その自社サーバー系は、どうしても負荷、サーバーに負荷かけれないので、こういう JCT とか、マスメールとかもそうだと思うんですけど、その、ASP 型と呼ばれる、ログインして使うやつの場合は、IP を勝手に分散してくれてるんで、ある程度数を出しても、サーバー、送ってくれるサーバーが100個とか、もう分かれて配信してくれるんで、1秒に1通送れるとなると、サーバー100個用意してくれてれば100通送れるじゃないですか。1秒にで、自社サーバーの場合は1秒に1通しか送れないんで、1時間で3600通しか送れないわけですよ。という計算のところがあるので、どうしても配信数を、スピードを上げると迷惑メールに入るとか届かなくなってしまうんで、ある程度数が増えたら JCT 使ったりとか、あんまり時間がかからなくて、時間がずれてもいいやつはエキスパートメールを使ったりとか、
はいはいはい、
そういう使い分けをしてたりしてます。
あ、素晴らしい。いや、めっちゃこれ参考になる話だと思います。そのメールがとにかく届かなくなってるっていう中、本当にこういうサービスにお金かけるのは絶対だと思うんですね。なんですかね、料理人がちゃんとした包丁買うと一緒です。で、最近横山さんがご説明いただいてるのは、専用サーバーっていうのを自分で借りて、で、そこに、システムを導入して、で、うちのネット商品だったら今1分で100通送れる設定で送ってます。で、たまに迷惑に入るみたいな話も、まあ、聞いてるんですけど、で、それで2万でしただったら、まあ、別にかかんねんっていう話ですよね。1分100通、だから60分で、まあ、6000マックス、多分3600っていうところが多分、基準のものなんですけど、うちもリストが多いんで、ここまで上げたらやっぱり迷惑にも入るっていう流れですね、みたいなことをしているので、横山さんがさっき言った通りの流れが多分一番いいかなと僕も最終着地しました。
で、結局専用サーバーだとサーバーを常に変え続けるっていうのがすごく配信では重要なんで、その 自分で借りてるサーバーをまた3ヶ月後ぐらいにコロコロ変えていって IP を変えていくっていうのが、どうやっても IP って汚れていくというか、ダメになっていってしまうので、またサーバー変えてサーバー変えてっていうことを、まあ、自分でそういうソフトを買ってやるのか、こういう ASP 型と呼ばれるもので、サービス先が変えてくれてるのかっていうのは結構重要かなとは思います。
そうですね。で実際にある話、とある、配信システムとか、もしくはまたこういう形のものと JC とで比べたらアフィリエイト報酬が全然違ったっていうようなこととか、クリック率が全然下がったみたいな時とかあるんで、まあ初めからここでいいんじゃないのかっていう感じですね、着地が。
そうですね、まあ、別額それぐらいかけれれば、
まあ、6000円ぐらい。
あとは配信数ですもんね。
そうですね、はい、
課金が配信数によって、配信リストじゃない、配信数ですよね。
配信数ですね、はい、月間。
月間何通送るかによって値段が違うので、はい、まあ、いいかなとは思いますね。
そうですね。
硬いですね。
はい。で、サーバー。サーバーは、X サーバーでいいと思います。僕も初め借りたのこれですね。で、今はもうなんかいろいろやっていたので、X サーバーの中で3つが4つで、ロリポップ、チカッパ、何があったかなと。サクラの専用サーバー4つくらいかけるね、あととか、なんかいろいろそんな感じになってきてます。
X が、まあ、うちはフェイクとかもやってるので一応テストをしている話とかも聞くんですけど、MT インストールって結構若干負荷がかかるんですけど、
はいはい、
それをサーバーバーっといろいろテストした人がいて、 X サーバーがダントツスペックが全く違うと。
そうなんですか。
いう話も聞いているので、なのでうちは結構そういう意味では X サーバーを信頼はしてます。
ほう。
エクスリア
とかも
コアサーバーとか、は
い、
あれも いくつも置けれるのと同じような感じだけど、 X サーバーの方が全然やっぱりスペックが違うらしいですね。
そうです。
知ってる人から言うと。
へ
ー。違うと聞いたとうちは、まあ、X サーバー使ってますけど、
X サーバー十分でございます。はい、まあ、こんだけ であとドメインぐらい、これでもう完全にビジネススタートできるので、ただみたいなもんですよね。でこれで本当ね、来週数十万来週数百万稼げるっていうふうに考えると、これぐらいの投資っていうのはまあほんまに必要かなとも思いますので、でこういうとこ無料無料とこだわらずにピョーンっていってしまってですね、でまずポーンと打ってまうみたいな、こういう感じがもうボーボーなっちゃうかなというところです。
はい、ボーボーだと思います。
ボーボーでございます。
はい、
はい、そんな雰囲気かなと。なんか結局初めのところ何がいいんかなとかっていうところで戸惑うんですけど、もうこれで行くっていうふうに決めてしまって、なんか思い切って行ってみるみたいな。
そうですね。多分安いとこ探せば安いとこあるんですけど、最終的にぐるぐる回ってやっぱここでいいじゃんって話になるので、もうそこは迷わなくていいかなっていうところは。
そうです。はい、まあドメインなんかどこでもいいので、はい、お名前 .com からムームドメインからいろいろありますんで。
そうですね。
はい、それで進めちゃいましょうです。
はい、
はい。で、まあ、もろもろ全部決まりましたと。というか、もう、道具は全部揃ったんだっていうところから、ここからこう、何売ろうかな、ポンポンみたいな感じで始まっちゃうわけなんですけど、こう、僕的に売れるもう枠ってもう決まってると思うんですよ。もう今の時点で。かなり物が出てきてるので、1000円ですごい物が出てきたりとか、なんか、そうですね、月額5000円払ったらめちゃくちゃ意味わからんぐらいのサービスを受けれるようなサービスですねとかもあったりとかで、そういう中でやっぱり売れる商品ってなかなかもう作りにくいんじゃないのかっていうふうに思われる方もいると思うんですけども、そこで、行こうと思った時には僕の中ではもうこの5つですねをなんかこうぶち込んでいくのが一番ええんじゃないかなと思いました。そのまあ、この CA の話もそうですけど、海外コンテンツを日本版に改良するっていうのは、コンセプト1個抜けます。絶対抜けます。でここでちゃんとまず検証かけて数字出してっていう風にやると、そうですね、面白いですね。これは現にメデューサとかってもう完全パクリなんでもう言っちゃいますけど完全パクリなんで。そうなんですよ、もうパクリオブザツールみたいな感じなのでいいですか。それをこう6万塗ってしまったというですね、はい、まあ私もちゃんと作ったんですよ。あれでも初期費用で40万ぐらい作りましたから僕お願いして、で40万ぐらい作ってあと利益の3割上げるねみたいな話で SE さんと契約組んで作ったわけなんですね。 で、パレモ自身も、もう売れるなんて分かんなかったんですけど、こうやったら面白いかなーで進めて、で、実際いろんな人に使ってもらったら結果が出て、これ作ったらこんな風になりましたって、バーって言って、いかがとめとかですかって言うだけの話なんですよ。で、多分コンセプトが際立つんで、勝手にお客さんが集まってくるっていう商品なかったですし。ね。で、そういうところはやっぱり一歩抜きんでると思います。だから、まず一番、初めに考えたこれかな、僕的には。で、あとは今までにあったものがさらに安い価格でバージョンアップっていう、まあ資本主義ってでもそうですよね。なんていうんですかね、すごい商品が出たって言ったら、そしたらさらに安くてさらにいいものっていうのが次々と出てきて連鎖するんで、で、そこにまあ乗っ取って展開をかけると、まあもちろん物は出るんですね。まあ、その分ライバルに追従される部分も多いんですけど。でそこで頼らないのが僕的にはハードとソフトをこうガチャンコするっていう考え方がいいかなと思います。あとでちょっと例も出すんですけど、ショットガンリライターっていうそのリライトツールがあったんですね昔、はい、リライトツール、安くて、リライトが簡単にできるよって言ってるけども辞書のデータがなかったって言うと動くんだけどもちゃんと動かないみたいな、そこは自分でやってね、だから安いよっていう手なんですけど、そこの辞書のデータをもう炸裂用意してしまうとか、で、あと記事とかも全部たくさん用意して、これでサイトアップできないガンガンいけちゃうよ量産セットみたいな感じで見せるとか。っていう風に、ちょっと他が真似できない、参入できにくいところのソフト面を僕らがしっかり頭使って頑張って、今までのものを、それをさらにこうバージョンアップさせて展開するっていうのが、まあ一個の例かなと。はい。で次は、A 商品と B 商品を合体と機能的に何でしょうか、機能的にちょっとまあ微妙な部分が商品ごとにありますよねっていうのをうまくこうマッチングさせて、こういう機能であればいいよねっていうテンプレートだとか、もしくは何かのいろんなデザインとかだ、でもしくは、ノウハウにしてもそうでしょうし、ツールも全部そうですね。天気も分かって気温も測れてトップウォッチが空いている時計みたいな、はい、昔は時計だけだったのに、はい、そんな方向にこう商品を持っていくとなんか斬新に見えますね。で、ノウハウを仕組み化っていうのが次ですね。言うてしまえばこうやってああやってこうなったら結果が出るよっていう話は今まで散々こう言われ続けてきたの、でそこをこうブレイクスルーするよと思えばそれをもう、仕組み化してしまう、うちのフロンティアとかって全部そうなんですよね。こうやってああやってこうやったら稼げるよって言うんだけども全部用意しましたと、あなたはこうやっていけばそれをうまいこと使えますっていうようなものです。いいですかね。もう体系化してあげてすぐに使えるようにします、すぐに実践してしまうできるようにする、うちが全部用意しちゃいました、仕組みができちゃいましたパターン、はい。であとはその他旬のコンテンツ、今だったらもうソーシャルメディアボーボー言われてますね。これね意味わからんぐらい Facebook って叫ばれてると思います。 Facebook 言ってますからみんなね、そうなんですよ、ね、言ってしまったらミクシーミクシー言われた時あったじゃないですか。あの時だってミクシーでなんかどうやこうやみたいな本出てなかったですよね。でも今 Facebook の専門家がおるわ、本出るわ、もうなんか専門家と称する DVD やらもうブログ炸裂してるわけでしょこれ、ね、もう完全旬ですよねこれね。最近もあのなんか塾とかありますしね、なんか旬なもの、まあ、Twitter が流行り、Facebook が流行り、次 Google Plus なんかちゃうかなとか思うんですけど、まあ、そういう中でこう旬のコンテンツから、面白いコンテンツを作っていくっていうか、はい、まあ、それを使いやすくするみたいなところが面白いんじゃないかなと思います。上川さん、なんかコンセプトイベントって何かあります？
僕が考えるのは基本は5と1の融合ですかね。
お、
まあ、1から持ってきて5に持っていくというか、
はいはい、
まさに今言ってた Google プラスとかって僕はあの今日大阪来る時の、 あの新幹線の中であの Google プラスの本買ってたんですけど、
あら
そろそろかなと思って
ですね。
そろそろ Facebook がちょっとあれ使えないんじゃないか
みたいな、ちょっと頼んでるみたいなな
ってきて Google プラスかなとは思って、で、まあ、その他旬のコンテンツっていう意味ではうちは基本的に1をずっと入れるようにしていて、まあ、当然あのここでも配信はしてるんですけど、その海外の最新コンテンツの3ヶ月遅れか半年遅れぐらいがちょうどいいかなと思ってるので、今だとうちは MEO をやってるんですよ。
マップですか？
マップエンジンオプティマイゼーション。
オプティマイゼーション。
で、MEO を いろいろテストして、まあ、なんとなく分かってきたので、もう MEO のツールも作ってるんですけど。
おお、マジですかそれ。
もうほぼできてる。
そうです。 MEO って分からない人、これ正直にそうです、そうです、そう、思い切って手を挙げて、これ素晴らしいですね。
Google とかで例えば大阪、
ちょっと やっていいですか。
ネットあれば。
ネットはいあります。大阪
めっちゃ出てます。
出てますね。すいません
。大阪。
大阪。
お好み焼き。
大阪。
スペースお好み焼き。で検索するとめっちゃ出るね。地図が出るじゃないですか。で、もうちょっと下に行ってもらっていいですか。多分出る。出ないのかな。あんまり出ないですね。あ、でもこの辺は。
この辺なんか。
あ、ここも全部地図ですね。
これ辺
ですね、そこからもう全部、ああもうこの辺全部地図なんですよね。今あって大阪地域名プラス系の商品って、
何これ、
ここが出るんですよ。あ、ちょっと上もうちょっと行ってもいいですか。
上、
はい、上行くとここ、 A のところからもうマップの順位なんですよね。昔はここが普通の SEO と呼ばれる大阪プラスお好み焼きで検索した時に検索エンジン対策してるところが何番目までですか。3番目ぐらいからもうそこからマップの順位ですよね。あ、1、2、3、4番目から。
4番目からですね。
もうそこからマップの順位なんですよ。だから、普通の検索のが3つ上に出て、そこからマップの順位が出てるから、で、ここのマップで対策をして、上に出るようにしていくような形をやっている。すいません。掛川ハムで検索してもらっていいですか。
掛川ハムですね。掛川って
サッカーって、うちの地元のなんですけど。
サッカーですか、
あ、サッカー、シュートってよく言われるんですけど、
あ、
僕が実家に帰った時に掛川スペース
掛川都市調べて
スペースハム
ハムハムハム
都市でもいいですけ
ど、すいません。
で、この今は、まあ、大石工房って僕の中学の時の友達のハム屋さんなんですけど、これ僕が全部設定してあげて、で今マップが出てるじゃないですか。あ、そうそうそうそうそう。で、まああんまりないのであれなんですけど、その掛川でハム買おうとした人が掛川スペースハムで検索したときに、まあ、上に出ると。で、大阪お好み焼きで検索したときも、まあ、ある程度そこの最適化ができるんですね。で、今、そこの、あ、
どこですか？
A のとこクリックしてもらえば出るのかな。
A。
あ、もうそこがその友達の家のお店なんですけど、掛川ハムでその友達家の店が出るように、まあ、設定をちょっとしっかりしてあげると、ここに、で出るんですね。
へ、
他がどこもハムで、掛川ハムでどこも狙ってないので、そういうことができたりとか、あとはまあそういういろいろマップの最適化っていうのを Google に申請してあげて、写真もこれがそうだよとか、いろいろ URL はこれだよとかっていうのを全部設定してあげると、まあ、最適なものが出るようにしていくっていう、地域のコンサルとかに使える。
これやろうと思ったらすぐできるんですか、こんなふうに狙ってキーワードで。
まあ、若干その辺はあるんですけど、まあ、今のところはほとんどのところが設定をしてないの で、ライバルが設定しだしたらまたちょっと変わってくると思いますけど、
はいはいはい、
でも、まあ、ある程度やると、まあ、出なかったものが出るようになったりとか、
あ、
全然前まで F とか ABC で言うと、だから7番とかやったやつがいきなり1番
になった、 B まで来たとか、
A とか、
そうですか。
そういうのをしっかり設定してあげる。で、ここの中の文章とかも全部書けるんで。これが Google の中に登録してあるんですけど、こういう文章を書けたりとか、なんかいろいろ全部設定できるんですよね。この写真僕がアップしたんですけど、
へー、
こういうアップができたりとか、あ、カテゴリーが戻ってるな。こういうのをしっかり設定してあげるっていう。で、ここ右上オーナー確認済みになってるじゃないですか。で、ほとんどのものがオーナー確認済みじゃないんですよ。勝手に Google が引っ張ってデータを入れた状態なんですけど、それを、まあ、オーナーですよって言って全部設定してあげると、オーナー確認済みになるんですけど、そういうことをやってあげて、もう地域名プラスなんとかであげたいところってありますよね。タウンページ系のやつとか、その辺を全部設定をしてあげると、キーワードで上がってきたりするっていう。で、これ入り口にして、まあ、ホームページ作りますよとか、せっかく A に来てるけど、ホームページ、ここ の、ホームページを持ってなかったりとか、とかっていう会社もありますし、まあ、下手したら電話番号が違ってるとか、住所が違ってるとか、そういうのがあったりするので、そういうのを最適化しますよって言って、最適化してあげるのを入り口にして、まあ、持っていくっていうようなことができるということですね。
めちゃ面白いですね。
で僕今作ってるツールはもう社内用ですけど、地域名プラス業種を入れるとそれがオーナー確認済みかどうか全部データを引っ張ってくるってやつもう完成したんですけど、
すごい。じゃあオーナー確認済みじゃない企業がお客さんってことですかね。
もうそこに一件一件電話するなり、
はいはいはい、
あのホームページから問い合わせして、お宅のとこオーナー確認済み、あ、だから設定してないですよねって言って、設定したらもっと全然違う結果になりますけどどうですかっていうのを一件一件やるためのリストを作れるツールを作ったんですけど、
すごい
動きを見ただけでもうこれ売れるなみたいな話になるんで、例えばそれをもう営業会社に売るとか、
はいはいはい、はい、
で元々は MEO のそういう考え方のところはまあ他はまだ持ってないですけど、まあ海外はそういう話は半年ぐらい前から出ているので、その辺をまあ調査しながら、
確かに海外でこの辺の話はずっと出てます。で地域コンサルタントの話もすっごい上がってるんで、
でそこからそれをやっていくと Google プラスと多分関連してくるんじゃないかなとか、最近ここのページに動画がアップできるようになったりとかあるんですよ、みたいな動画がアップできたりとかするので、その辺の動画をアップするとかも入れてつつ、まあ、Google プラスも多分関係してくるんで、そのためにちょっと Google プラス勉強しようかなとか思ってたりとか、
ほう、
そういう、まあ、戻ると1と5の融合ですよね。だからやってることは
そうですね、
旬のコンテンツ。結構今営業会社が MEO を多分売ろうとしてる動きに徐々になってきていて、まあうちにも話は、あの目の前に書いたりとかしてるんで話が来たりとかするんですけど、その、やっぱ SEO も売りづらいじゃないですか。
はい。
とかホームページって3年前とか5年前とかだったらホームページ作りますよで売れたんですけど、さすがにそれができなくなったんで、営業会社さんは何か売りたいと思ってるんで、例えば MEO 売りますよって言って、まあ回ってもらってっていうので、MEO の設定するとかでもできるだろうし、まあその辺
めっちゃ興味深いですね。
MEO のコンテンツ海外で検索すると3980円ぐらいで売ってますからね。
あ、マジですか今。
はい、はあ、でそれ1個買ってきて勉強したら大体一通り分かるんで、
はいはいはい、
あとはまあ日本版でテストしていってどうやるとかとかっていうのをやっていって
完璧ですね
っていう感じ。
完璧すぎます。